7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはボイスオフィノネシアです。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月2日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
アメリカ大使館は、ボソの観光促進に支援するについてお伝えします。在ジャカルタアメリカ大使館は、中央スラウェシ州のボソ地区の観光を促進することに支援するとコミットメントを表明しました。アメリカも各国の代表として青少年交流を奨励しています。在ジャカルタアメリカ大使館の役人、エミリー・グラハム氏は、水曜日にポソで、ポソのサムスリ副市長との会合で、アメリカ大使館は青少年交流を促進して、ポソとアメリカの両地域の大使になることを支援すると述べました。ジョージ・ワシントン大学の国際観光学研究所のセレニ・マトゥス事務局長と同行して、エミリー・グラハム氏は双方の関係者が協力の考え方をさらに議論すると述べました。エミリー氏によると、この協力のコンセプトは、インドネシアのいくつかの地域や他の国々でも地域の発展のために適用されています。それでは次のニュースです。インドネシア外交官は、7カ国で創造的経済を宣伝するについてお伝えします。インドネシア外務省の外交官は、7カ国の外交パートナーにインドネシアの創造的経済の潜在力を宣伝するために参加しました。これは木曜日にジャカルタで同省の声明によって語られました。この7カ国の外交パートナーはペルー、ベトナム、パプアニューギニア、カンボジア、ガイアナ、フィジー、アゼルバイジャンです。彼らはリアオ諸島のバタムでのノンサーデジタルパークでのインフィニットスタジオのアニメーションや映画業界の技術協力のチャンスを見つけ出すことを呼びかけました。インフィニットスタジオは2006年に設立されたインドネシアとシンガポールの協力で、多くの主要な国際テレビ局のパートナーとなっています。ノンサーデジタルパークはインドネシア共和国大統領とシンガポール首相がデジタルエコノミック分野におけるイノベーションの文化を成熟させるビジョンの実現の具体的成果の一つです。2018年3月20日にインドネシアのレトノ・エルピ・マルスディ外務大臣とシンガポールのフィフィアン・バラクリシナ外務大臣はバタムのノンサーにあるデジタル産業センターを発足させました。当時、レトノ外務大臣はノンサーデジタルパークがインターネットアクセスの拡大、資本へのアクセス、才能ある若者へのアクセス、国際協力と投資を推進できると期待しています。 それでは次のニュースです。政府は銃の新しいバリを真剣に開発するについてお伝えします。ルフビンサルパンジャイタン海事調整大臣はインドネシア政府は積極的に優先観光特区に設定されているインドネシアの銃の観光地の開発を推し進めると語りました。ルフビンサルパンジャイタン大臣は8月29日水曜日にジョクジャカルタで政府は銃の新しいバリとして知られる銃の観光地に真剣に取り組んでいると述べました。政府はこのプログラムを実施するための様々な支援施設とインフラを構築しようとしています。ルフビンサルパンジャイタン大臣は政府は道路に加えて国内外の観光客のために宿泊施設を建設したと説明しました。これは観光客のより長い滞在を目的としています。ルフビンサルパンジャイタン大臣によるとこれまでお気に入りの目的地はずっとバリ島でした。一方他の多くの目的地は多くのポテンシャルを秘めています。そのため政府は銃の新しいバリ島の開発を優先させることを決めました。銃の観光地には北スマトラ州のトバコ、バンカブリトンのブリトン、バンタン州のタンジュングルスン、ジャカルタのスリブ諸島です。それでは最後のニュースです。ジャウハリ大使は TEI2018 年に参加する中国の起業家を招待についてお伝えします。在北京インドネシア大使館はこのほど10月24日から30日までジャカルタで開催される2018年インドネシア貿易展示会の年次イベントを促進するためのビジネスミーティングを開催しました。この活動は中国のビジネスマンとの関係を強化し、インドネシアと中国間の貿易、投資、観光を促進するために行われました。国家ラジオ就寝は8月29日水曜日、ジャカルタで在中国インドネシア大使ジャウハリ・オラトマングン氏は北京で、中国はインドネシアのこの3つのセクターの戦略的パートナーだという報告しました。ジャウハリ・オラトマングン大使は2018年インドネシア貿易展示会に参加する中国のビジネスマンを招待し、インドネシアの様々な品質の製品を直接体験します。ジャウハリ・オラトマングン大使は中国のインドネシア公式取引所の準備、インドネシアでの投資とビジネスを希望する中国人ビジネスマンの支援の用意があることを伝えました。これで週間展望を終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、アララエ海外放送局のボイスオフィンドネシアの放送をいつもお聞きいただきありがとうございます。さらに2018年 VOI 国際クイズにご参加くださりありがとうございます。2018年VOI 国際クイズへのご参加は2018年7月31日に締め切りました。そして今日2018年 VOI 国際クイズの優勝者を発表します。2018年1215の RRI 海外放送局の局長の決定書により、2018年 VOI 国際クイズの優勝者は以下の3人となります。1番オランダのペトルス・ピウス・アントニウス・ケルコフさん、2番チュニジアのラセン・ビン・モハメッド・ビン・イブラヒムさん、3番フィリピンのヘイマルシアさん。この3人の優勝者は2018年9月5日から11日までのインドネシア訪問に招待されます。私たち Voice of Indonesia は、優勝者の皆様におめでとうございますと申し上げます。そしてインドネシアで皆様のお越しをお待ちしています。このクイズは、アララエ海外放送局ボイスオフインドネシアが開催し、いたしました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は国家の誠実さは2019年の選挙で維持されなければならないことについてお伝えします。インドネシアでの2019年の大統領選挙はまだ約8ヶ月前ですが、政治的な気温が高まっています。大統領候補ジョコイルルとマールフ・アミンとプラボー・スビアントとサンディアゴ・ウノの支持者たちは、多くの人々が関わる開かれた会議を開催することを含む騒音を引き起こす可能性のあることをやめようとしています。また、大統領選挙のキャンペーン期間はまだ時間じゃないと考えています。政治家はまた対戦相手の声明を出さないことによって状況を制御する上で重要な役割を果たします。ソーシャルメディアや現場で話すことはしばしば倫理を無視します。各当事者は分裂や葛藤を避けるのが難しいように正しい人々だと感じています。まもなく現職者の支持者とリオ小島州ペカンバルとスラバヤでハッシュタグ2019年大統領に変わった宣言をのしました。支持者の間で緊張が高まりました。2019年大統領に変わった宣言のグループは公開会合を開催し、彼らの憲法運動を主張します。一方、他のグループはその行動が民主的プロセスに逆効果的であると考えました。大統領選挙に先立って安全保障と情勢的雰囲気を維持するために関連当事者はキャンペーンのような大量の対象を巻き込んでオープンミーティングを行うべきではありません。インドネシアにおける改革は現在民衆が楽しんでいる民主主義を生み出しました。しかし様々な方法で権力を得るという野望は実際に民主主義の価値を低下させています。今お互いを攻撃することは政治家のレベルで起こっているだけではなく最低レベルにも行われます。人々のグループ間の紛争は非常に簡単です。このため選挙管理者や監督者は大統領候補とその支持者の動きを監視する上でより自己主張かつ積極的でなければなりません。インドネシアの人々にとって社会と兄弟関係は大統領選挙は5年ごとに行われる政治的なプロセスなので維持されなければなりません。まだ民主主義の意味に関する異種国家としての認識と理解を改善する必要があります。そして最も重要なのはインドネシアの人々は大統領選挙が国の旅のほんの一部であることに気づくべきです。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月2日にベトナムが独立したことから始めます。日本が太平洋戦争で 連合国に降伏した時にベトナム住民は早速日本とフランスの植民地から脱出するために独立を宣言しました。ベトナムの共産主義指導者ホーチミンは1945年9月2日に独立宣言を読みました。その後ホーチミンは初代大統領となり新しいベトナムを作りました。しかし日本が降伏の声明を出したにもかかわらずフランスはインドシナでのコロニーを引き継ぐために戻ってきました。そして1954年のディンビンフーでの戦争はベトナムはフランスに勝利し、1956年のジェネワ条約ではフランスがベトナムの独立を認めました。次は1992年9月2日にニカラグアでの地震についてです。1992年ニカラグアの地震は9月2日午後6時16分にニカラグア海岸で発生しました。コスタリカでも一部の被害が報告されました。この地震は津波を引き起こしました。少なくとも116人が死亡しました。死亡した被災者のほとんどは寝ている子どもたちでした。ニカラグアで68人以上が行方不明になって1万3500人が家を亡くなりました。少なくとも185の漁師の船が破壊されました。最後は、日本は第二次世界大戦に正式に降伏したことについてです。アメリカが1945年8月に広島と長崎に原子爆弾を落とした後に、日本はついに太平洋戦争における連合国に降伏しました。日本が連合国に無条件で降伏の契約を締結した後に第二次世界大戦は正式に1945年9月2日に終了しました。日本の降伏の締結は正式に東京港の USS ミソーリ戦艦の上で実行されました。日本の代表はその時の新たな総理大臣守重光でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はアジア大会での医療チームの活躍についてお伝えします。アジア最大のスポーツイベント2018年アジア大会を開催することは様々な関係者から勤勉な努力が必要です。その関係者の一つは負傷したまたは事故を起こしている選手に支援を提供する際に常に迅速に行動する準備ができている医療チームです。その賞賛はインドからの技術 代表者ピナキ・バイサフ氏は賞賛を与えました。彼は2018年のアジア大会のユリオチームの対応は非常に優れていたと説明しました。彼はまた2018年のアジア大会のユリオチームの反応は彼が観察した他の2つの国際大会のチームよりはるかに優れていると述べました。そして他の賞賛は2018年アジア大会のユリオチームの対応時間を直接観測した国際自転車競技連合の訪問代表から獲得しました。マウンテンバイク会場のマネージャーアンドレ・パーマル氏は彼が担当していた他のイベントと比較してインドネシアはそのような国際レースイベントにとって非常に優れている非常に優れている医療チームを持っていると述べました。アンドレ氏によると負傷した選手を救出するための勤勉性のために国家教習救助長を称賛しました。これは医療チーム地元の医療チーム国家救助長の局長負傷した選手の件を扱う際に非常にいい反応を持つ他のチームメンバーの勤勉の結果でした。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、アララエ海外放送局の Voice of Indonesia の放送をいつもお聞きいただきありがとうございます。さらに2018年 VOI 国際クイズにご参加くださりありがとうございます。2018年 VOI 国際クイズへのご参加は2018年7月31日に締め切りました。そして今日2018年 VOI 国際クイズの優勝者を発表します。2018年1215のアララエ海外放送局の局長の決定賞により2018年 VOI 国際クイズの優勝者は以下の3人となります。1番オランダのペトルス・ピウス・アントニウス・ケルコフさん、2番チュニジアのラセン・ビン・モハメッド・ビン・イブラヒムさん、3番フィリピンのヘイマル・シアさん。この3人の優勝者は2018年9月5日から11日までのインドネシア訪問に招待されます。私たち Voice of Indonesia は優勝者の皆様におめでとうございますと申し上げます。そしてインドネシアで皆様のお越しをお待ちしています。このクイズはアララエ海外放送局 Voice of Indonesia が開催いたしました。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
クリスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は自分と村のトラディシスダカブミをご紹介します。クリスナーの皆さん、インドネシアは豊かな自然を持っています。そして文化はとても多いです。その一つは西ジャワにあるチブント村です。チルボン市からおよそ 30km の距離を持つこの村は自然に感謝する儀式を持っています。その名はセデカフブミです。チブント村のセデカフブミ儀式は すでに長い歴史を持っています。1820年から自分と村の人々たちはすでにこの儀式を行われています。この伝統的な儀式は1年に1回行われて、雨季が近づいた時行われています。例えば9月や10月です。リスナーの皆さん、自分との人々にとってこの儀式は豊富な作物を もらって神への感謝としてしなければなりません。目的は来年もっといい作物をもらえるようにです。またこの儀式もその人々の伝統と文化を保存するためにも行われています。儀式はあまり複雑じゃありませんが、毎年いつも華やかで大勢の来訪者を招きます。そしてこの数年間、政府の方々もこの儀式に参加しています。リスナーの皆さん、この儀式を始まる前に村人は村の上の方にあるハウを掃除しなければなりません。この行動には意味があります。それはすべての命が水を入り、そのためにより良い生活を送れるように水をいつもきれいにしなければなりません。そしてそれから何人かの人がヤギ肉を料理します。残りの人たちはタキルという葉っぱから作られたお皿を作りました。この儀式のため彼らは全部自然が用意したものを利用しています。そして一番大切なのは、この儀式には尊者を運ぶ場所を用意しなければなりません。村人全員座ってから儀式を始めてパレードをします。ケンチリンという芸術のリズムに従って村長が運んだ馬車をたどった。その時女性たちはカバヤを着て、そして男性はバジュココを着ています。そのパレードにも踊り子もいます。また彼らもさまざまな食べ物を持っています。それはすべて村人で用意されています。この食べ物は葉っぱから作られたお皿に置いて、そしてそのお皿はテテノンという箱のようなものに入れます。そして儀式を始めると、まずは一緒にお祈りしなければなりません。その後市長は米の種にアルカフリーパンをやります。そして最後にみんな一緒に先に用意された料理を配って家へ帰ります。その料理は家族と一緒に食べられます。リスナーの皆さん、いつかインドネシアに来たらぜひ自分と村へ行ってこの儀式に参加してください。これでそのインドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はインドネシアは A スポーツで金メダルを取ることというニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、 インドネシアのジャカルタとパリンバンで開催された2018年のアジア大会は、体力的なスポーツだけではなく、電子スポーツや e スポーツもゲームプレイヤーを含めています。ステータス的にはまた展覧会ですが、これはゲームが壮大な国際スポーツパーティーに出席できる初めてのイベントです。他のスポーツの選手と同じように、この e スポーツではクラブのために金メダルがあります。リスナーの皆さん、基本的に2018年のアジア大会での e スポーツは2020年の実質競技のデモンストレーションを意図しています。競争が円滑に進むことができれば、このスポーツは2024年にオリンピックで競争するだろう。 e スポーツには6つのスポーツがあります。それは League of Legends と HearthstonePro Evolution Soccer、StarCraft、Clash Royale、Arena of Valor です。そして参加者は18の国から来ました。ASEAN Electronic Sport Federation、AESF は2018年アジア大会で AOV の e スポーツを正式に発表し、2018年8月26日から9月1日に e スポーツが競技に参加し、2018年9月26日に競争する最初のスポーツは AOV です。活発な AOV マッチはゲームによって提供されるさまざまなキャラクターのためにより活発です。最新の一つはインドネシアのスーパーヒーローキャラクターウィロサブロンです。スポーツとしての e スポーツを他のスポーツと同じように考慮されます。このコンテストの基準はスピード、専門知識、エネルギー使用です。ゲームプレイヤーは心とエネルギーを使ってゲームを実行し制御します。 e スポーツ選手は体力を維持して最適なパフォーマンスを発揮する必要があります。Dari Yesaya Sumaran Dakwa, Game of Clash Royale から金メダルを獲得しました。この16歳の選手は中国のエルシオプを倒しました。リデルは準決勝でもオーダーされたベトナムの選手は銅メダルを獲得しました。2018年のアジア大会での成功のおかげで、フィリピンの2019年のCAA 大会で競争が予定されていることです。さらに AESF は2020年のオリンピックと2022年のアジア大会で競技会を開催しようとしています。リスナーの皆さん、これでわなわに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、アララエ海外放送局のボイスオブインドネシアの放送をいつもお聞きいただきありがとうございます。さらに2018年 VOI 国際クイズにご参加くださりありがとうございます。2018年 VOI 国際クイズへのご参加は2018年7月31日に締め切りました。そして今日2018年 VOI 国際クイズの優勝者を発表します。2018年1215の
RRI 海外放送局の局長の決定書により、2018年 VOI 国際クイズの優勝者は以下の3人となります。1番、オランダのペトルスピウス・アントニウス・ケルコフさん。2番、チュニジアのラセム・ビン・モハメッド・ビン・イブラヒムさん。3番、フィリピンのヘイマルシアさん。この3人の優勝者は、2018年9月5日から11日までのインドネシア訪問に招待されます。私たち、Voice of Indonesia は、優勝者の皆様におめでとうございますと申し上げます。そして、インドネシアで皆様のお越しをお待ちしています。このクイズは、RRI 海外放送局 Voice of Indonesia が開催いたしました。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はアジア大会の開会式を祝うため、インドネシアの何人かの歌手の愛国精神を表している歌をご紹介します。まずはエコーテスからの歌、インドネシアたかへばを聴いてください。 スナーの皆さん、インドネシアタヘバトはインドネシアのバンドエクオテに歌われる歌です。この歌はエボリューションというアルバムに含めています。2013年にリリースされたこのアルバムはエクオテの3つ目のアルバムです。また、今回のアルバムに彼らは新しいボーカリストを持っています。今のエクオテのメンバーはアンドレア・リー、アイ、ジェイ、レオとイアスです。インドネシアタヘバトは祖国への愛国心を表している歌です。この歌はインドネシアの豊かな自然と文化を語ります。リスナーの皆さん、次はタナアイクという歌を聴いてください。
タナアイクテラコロバカカンタルカナンサラマヒドゥコピアルポンサイアパルギジャオタカンヒ
リスナーの皆さん、タナアイクはイシアナ・サルファティが歌われる歌です。この歌は2016年8月12日にリリースされました。この歌も My Trip My Adventure Lost in Paradise という映画のサウンドトラックになりました。タナアイクはインドネシアの国家義務歌でイブスに作曲されました。そしてこの歌はピアノ音とともに歌われてオーケストラの歌になりました。リスナーの皆さん、次はインドネシアプシャカを聴いてください。
Tanah air beta, pusat
リスナーの皆さん、インドネシア部坂はロスさんに歌われています。この歌はスーカルのという映画のサウンドトラックになりました。2013年にリリースされたこの歌は、イスマイル・マルスキに作曲された国家義務歌です。ロスさんは、国家義務歌は若者たちに忘れてしまいましたと述べました。若者がこの歌を忘れないように、彼女はこの国家義務歌を歌います。リスナーの皆さん、最後にサムソンの歌、インドネシアブルサトラフを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kita yang terdepan adalah penyalang harapan untuk Indonesia. Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Saudara-saudara rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras menyuarakan pesan tegas. Tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah perubahan. Generasi muda, adik-adik saya, kalian adalah pemilik masa depan Indonesia, menentukan arah Indonesia.
Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 1510 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar ofアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。